いしながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。ですね、御声新聞が出ていますけれども、御声新聞の、まず、2面のところにですね、宮台教会で何度も明かしまして起こっていることが新聞に出てますので、これはこの前のパウロ教会の正解の写真です。で、実はこれは宮台教会の吉田牧師とかカナさんとかですね、カナさんとか、あるいは、カズマさんとかですね、映ってないんですね。これは本当に初めて来た人たちばっかり映ってて、前の方に座ってて、これで12ちょっとだと思いますけど、全部で20人なんですけども、非常に祝祭なので、ぜひお祈りになってください。それとですね、この3面のこちらのところに、古田さんを招いての12月25日のクリスマスコンサートの方では記事になってますので、ぜひご覧になっててほしいと思います。それとですね、2面のところにですね、この人のところに、千田真美さんが写真に出ていますので、一つの部分の作曲のことですね、ぜひご覧になっててほしいと思います。かなり実際も遅いですけれども、すごく細く撮っておりますけれども、ご覧になっててほしいというふうに思います。それからですね、今ですね、週報の一面トップを、この週報の一番ところに見てくださったかと思うんですけど、この NHK で今パネル展をしております。長崎と、お知らせの一枚にありますけど、 NHK 長崎放送局の1階の、ギャラリー、どこにあるかというと、西田川の丘のすぐ下のところ、長崎駅前の、斜め前のところですけれども、そこに NHK の長崎放送局がありますが、その1階のギャラリーで一世の志個人の、パネル展というかですね、写真展が行われています。 NHK の方がですね、カンボジア個人のポスターを作ってくれまして、すごくいいポスターを作ってくださっていて、目立つポスターがありますので、ぜひ時間のある方は見に行ってほしいと思いますし、もう一つはですね、素晴らしいこうパネルが、置かれてるんですけども、誰かスタッフが一人いた方が、誰かが来られた時にいいので、たとえ30分でも1時間でもいいですので、15日まであるんですけれども、朝の9時から、6時までかな、あると思いますので、ぜひですね、時間が、ここなら融通が利くっていう人がいたらですね、教えていただいて、その時ですね、向こうにいて、いろんな方が来て見に来られた時にちょっと、話をしたりフォローしていただければ嬉しいと思いますので、ぜひ協力よろしくお願いいたします。それとですね、今日の夜ここで、先ほども言われましたけども、カリスマ聖歌があるんですけど、その前にゴスペルアワーが持たれます。で、今回はなんと25チームいますので、6時予定だったんですけれども、5時半からになります。やはりサピ大会が近づいてきて、みんなちょっと腰が入り始めたというか、本気な始めたんですね。25チーム来ますので、一応5時半から6時予定だったんですけど、6時からしたらちょっと間に合いませんので、5時半から始めたいと思っています。で、7時半前ですね。で、その後、7歳カリスマ聖歌をします。で、7歳カリスマ聖歌の時にはですね、この前、列前田さんが戻ってこられましたけども、カンボジアから、その間、カンボジアに行ってくれていた、地方キリスト教会の平英子さんがですね、日本に帰国されましたので、12月26日の日に、3ヶ月ぐらい行ってたのかな、4ヶ月ぐらいかな。3ヶ月から6ヶ月来られたんですけども、帰ってこられましたので、その証をお聞きすることができます。生の証ですね、つい最近の。ぜひですね、お友達とかカンボジアに興味のある方は連れてきていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。それをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それで、それとですね、もう一つはさっきやりました今日の説教とも関連するんですけども、2月5日に殉教聖会が持たれます。今年は千歳ピアホールになります。で、1597年、今から13年前なんですね、10年になりました、2010年でした、413年前にですね、西田の丘で26人のキリストを信じる人が殺されて殉教しましたけれども、そうちょうど400年経った1997年にですね、ここで400年の殉教記念聖火をしたんですね。ここでやったんです。それから毎年四の十字架では、その26世人が殉教した2月5日に殉教聖火をするようになりました。で、今回で、13回目かな、13回目になりますかね。そうです、そうですかね、13回目かな、1997年から始めたんですけども、7、8、9、14回目かな、なりますけれども、なるわけですね。で、ぜひですね、皆さんお会いになってほしいというふうに思います。で、昔よく26世の話をしたんですけど、最近あまりしてなかったんですけれども、 理事学生のことよく知らないという方も結構いらっしゃいますので、今日も少しお話したいと思いますけれども、篠寺家は一番最初からこの二十六世紀のことに特別な導きを神様が与えてくださってですね、ありますので、ぜひ来てほしいというふうに思います。で、その次、7日前の2月4日木曜日の日にですね、今回予言がありまして、祈りのツアーを作りなさい。で、祈りのミッションが主催で、殉教ツアーをすることになりました。朝の10時に、福岡空港に集まって、どうして福岡かというと、遠くから来られるからですね。そして、山本村、唐津の山本村、それから、その日、都立、西高、そして、篠寺家の墓があります、篠寺家の墓に行くというツアー、大体10時から、どんな遅くでも6時までに終わると思いますけれども、ということになっています。人数によりけりなんですけども、人数が多ければ2000円、バス代ですけども、人数が少なかったら3500円になるんですけども、人数にかかるんですけども、ぜひ、皆さんもですね、4日先、平日なんで、仕事とか学校があるかもしれませんが、ぜひですね、来ていただければと思っております。ぜひ、おいでください。それがありますので、ぜひそちらの方に来ていただければというふうに思っています。さあ、それで今日の話に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は、マタイの福音書の、13章の44節からのところをご覧ください。今日は、天国、永遠の命について、お話したいと思っていますけれども、ここから書いてあります。天の御国は、天国あるいは永遠の命と訳してもいいですけれども、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、その宝を隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部払ってその畑を買いますと。その畑を買ってその宝を自分のものにしたいからですね。だから、もうその宝が見つかったら、もう大喜びで家に隠しておいて家に帰って、全部持ち物を払ってでも、その畑を買って宝を自分のものにする。それぐらい宝は大切だと。素晴らしいものだと。それと同じぐらい天国永遠の命というのは素晴らしいだと言っているんですね。で、次の先生も同じことを言っているわけですね。45節。また、天の御国は良い真珠を探している商人のものです。当時真珠というのは、今でもそうでしょうけど、非常に高価で特別なものでした。ですから、その良い真珠というのはもう、最高のものということですね。真珠を探している商人のものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものは、行って持ち物を全部で払ってそれを買ってしまいます。それを一つ見つけたら、持ち物を全部売ってでも、その真珠を買うと。ですね。真珠に興味がない人もいるでしょうけども、これは当時最高に価値あるものなんですね。だから、全部で払ってでも買うと言ったわけですね。それぐらい、天の御国、永遠の命っていうのは素晴らしいんだってことをここで言ってるわけなんですね。で、この違いは何かというとですね、44節の方は、畑で、宝を見つけるってことで、探したっていうよりも、なんかの、こういう付き方してよくわかる都合というか、何かの弾みで見つかった。どちらかといえば、偶然はないんですよ、神様の前に。別に探していたわけではないのに、見つかって、わっって言って驚くような感じですね。例えば何か、ファミリーマートに行きますと、最近、支払いをしましたら、パッとか何かが当たるんですね、時々。知ってますかね。私、全然知らなかったんですけど、ファミリーマートで買い物したら、パッと当たる。しょっちゅう当たるんです。昔も結構あったんですけど、私は信仰がありまして、そういうの当たるタイプなんですね。ちょっと、またパッと当たってですね、とか言って、びっくりして、今買いますかって、何のことですかって言って、いや、当たったんです。これは、全然こっちは期待してないし、別にあれしたいの当たるってことですね。例えばあれですけども、つまりこれは、そんなに自分で熱心に求めてるわけじゃないけども、神様に出会い、永遠の命に出会い、本当に天国の祝福に預かったということですね。で、一方で、真珠の方はですね、探している商人って書いてあるから、本当に探し求めて見つかった人であります。ですから、本当に真理を探したり、本当に平安を求めていたり、本当に本物を探してきて出会った人も、ね、特別そういうわけじゃなかったんだけれども、本当に神様に出会い、命に出会った人も、どちらも、この永遠の命、キリストに出会い、永遠の命、天の御国に出会ったら、もう何もかも捨ててでも、それが欲しいと思えるほど、永遠の命と天の御国は、素晴らしいって言ったわけですね。ね。で、皆さんは、アメンですよね。最高なんですよね。そうかなーなんて言われてくださいね。まずね、聖書はそれで、皆さん本当に実は永遠の命は素晴らしいものです。天の御国というのは現実にありますし、これは全てを売ってでも買い求めるぐらい素晴らしいものだというふうに言ってるわけなんですね。で、私たち、イエス様を信じた者は、実はこの永遠の命、天の御国を、もちろん死んだ後に、この地上の命を終わった後に、永遠に神といる天に間違いなく行きます。これは確かなことですね。 とともにこの地上でもその天の御国のもたらす喜びや平安の中を、地上に2回戦いがありますよ。でも最も深いところにそれをいただきながら歩めれるんですね。でこれは何にも変えがないんです。だからあのパウロという、まあ、あの三桁の議員だったパウロというのは当初の社会では、まあ、一番最高のものを持っていた。でも彼はそれを散りはぐたのように思う。キリストしたことの素晴らしさのように散りはぐたのように思う。前の聖書では奮闘のように思うと書いてますね。奮闘したんですけれども、そうなんですね。つまり何かというと、あのキリストのことを知ったことに比べたら虚しくならないって言ったわけですね。これに変わるものはないって言ったわけです。で、確かにイエス様を知れば知るほど神と共に会えた前ほどこの天の御国の素晴らしさでも私は知っていくわけですね。で、そのことをここで言ってるわけですね。で、だから47節で、また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものですと。で、地引き網っていうのはこれ、チェーン式を持っている方、下に書いてあるように、これは福音宣教のことを書いていると書いていますけれども、まあ、地引き網を下ろして、あらゆる種類の魚をこういっぺんに取ってしまう。ね、そういう、ね、ものようなものだと。で、網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものを器に入れ、悪いものは捨てると。この世の周りもそのようになると。見つかりたちが来て、正しいものの中から悪いものを入れ分け、火の燃える色になり込みます。彼らはそれを泣いた儀式すると。最後の時に、本当にイエス・キリストを信じているものは永遠の命に入れられ、そうでないものは永遠の黄泉に入ってしまうわけですね。だから私たちは、福音宣教をして、本当にキリストの、ね、信じる信仰をですね、伝えてきて、悪いこと言ったわけなんですけども、あの皆さんですね、今日なぜもう、その分かりきっていることを話しているかというと、この命の素晴らしさを皆さんは今、本当に味わいながらクリスチャンライフを送っているかってことなんです。この永遠の命の素晴らしさ、天の御国の素晴らしさをね、本当に味わいながら今歩んでいるかってことなんですね。困難な戦いはいつでもあります。でも、どんなに困難な戦いがあっても、神と共に生きているときは私たちは、この永遠の命の喜びの中にあるわけですね。で、今私は神学校で26世人と油紙のキリシタンの歴史のことを学ぶ日本キリスト教師っていう全教の授業を持ってるんですけども、この前ね、授業やった時ですね、ちょうどね、裏紙でですね、個人が始まるところのことだったんですね。それどういうことかというと、裏紙のキリシタンたちは250年間地下に潜っていましたが、神父発見が始まって、神父がやってきて、信仰が復活します。ところが当時はまだキリスト教中じゃなかったので、迫害を受けて、村ごと全部3000数百人が、西から西日本に流されます。親子バラバラにされたのも結構いたわけですね。一生にいましたけど。そしてそのうちの600人ぐらいは転んでしまいますけれども、何人かは病気で亡くなり、帰ってくるのは1100人ぐらいだったんですけども、戻ってくるわけですね。足掛け7年の、間、まあ、拷問といったらあれですけども、拷問に近い非常に厳しいところなわけですね。そして海外の圧迫があって、最後は自由になって帰ってくるわけです。その時ですね、実は、裕次郎っていうツアノの殉教者って、すごいひどい拷問があったんです。今日はその話はしません。時間がないので。そのツアノに行った人の中にですね、裕次郎って人がいたんですね。岩永裕次郎かな。お姉さん、牧って言うんですけどね。その牧さんっていう人の腕の下で、裕次郎はついに亡くなっちゃうんです。まあ、極寒と、まあ、ものすごく寒いのと、ほとんど食べ物がないので、たくさんの人が投資者いらっしゃったんですけど、その人いるんですね。彼は死ぬんですが、死ぬ間際にお姉さんの腕の中で言うわけですね。まあ、長崎弁がうまく言えないからですけど、俺はもうじき死ぬこと、言葉あるばいって言うんですけど、長崎弁がうまく言えないので、もうすぐだと、もうすぐ僕は死んでしまうと。だけど、ね、お姉さんはね、お姉さんってね、お姉さんね、僕はもう死んでしまう。でも、お姉さんとお兄さんは必ず裏紙に戻れるって。すごいですね、信じてるんですよ。必ず中に戻れるって。戻ったら結婚をして、ね、クリスチャンの、ね、キリシタンの家族を買ってほしい。そして必ず一人は神父にしてくれって言うんですね。必ず一人は神父にしてくれ。そして、子供たちを流さないでくれ。子供は流さなさんな、子供は流さなせんなって言って、そして、お姉さんの中で、まあ、殉教という決めですよね。そういう状況の中で亡くなっていくんです。天国に帰っていくわけですね。そのことが岩永真紀の頃にすごくあったわけですね。そして、浦上に帰ってきて、彼らはこの町を再現します。もう荒れ果ててるんですね。お皿の割れた影で、こう、出会えるんですね。そういう状況で、やっと、なんもういくばくかの大阪で急に台風が来る。バーン。赤痢が入ります。そしてたくさんの人が死にます。神様ってのは愛する者の死のことが出るんですかね。こうやっと1年経っていくらかの実りができてきたと思ったら台風が来て持っていくんです。 家もほとんどなんか暴れて、もうそれも倒れるんですね。そして、席がある。でもね、その、なんていうんですか、旅って書いてあるんですけども、一村総での旅を通過した、拷問を通過した人たちはね、くじけないんです。その時どうしたってね、神父はね、プチジャンっていうのはね、神父はですね、助けに来るわけですね、大浦から和田で4キロ以上の道を歩いて、ね、薬箱を下げて、ね、そしたらですね、それを見てね、その牧と、牧、松、ワサって言うんですね。牧、松、ワイ、ワサって言うんです。この4人がね、助けるんです。その一人が牧なんです。そして、まあ、それが修道会みたいになるわけですね。そしたらですね、やっと奇跡が収まったと思ったら、また別のね、台風っぽいのが来てですね、今度は、天然痘がですね、流行るんですよ。この裏紙だけ見て、あっちこっちで。それで、影の島っていうところに行って助けたら、すごい個人がという閉鎖になるわけですね。でそこで一人のお父さんもお母さんも天然痘で死んでしまったことも、マキは抱えて帰ってくるんです。今の日本はほとんど捨て子はなくなりましたが、当時は捨て子はいっぱいあった。孤児もいっぱいいたんです。で彼女は思うんですね。この子たちを助けたいって。でその裕次郎が言った、このまま流さなさんな。このまま流さなさんなって言葉が耳に響いてくるんです。それで孤児を始めるんです。そしたらそのプチアン神父がそれを聞いて、喜んでそのフランスのやり方、彼はフランスなので、フランスのやり方を助けるわけですね。面白いですね。困難と試練を通して逆に個人が始まったんです。今でもあるんですよ、イピンが。この前、フランス国病院で山本オスプレクがコンサートしてそこの責任者の人が聞きに来られましたよね。面白いですね。困難を通して個人が始まった。ちょっとそういうこと見てるでしょう、ね。で、その時何かというとね、その裕次郎が死んでる時ね、自分はまだ天国に行くことがあるかいって言って、天国に必ず行けるって信じた。必ず天国に行けるって。当たり前と思うかもしれませんけど、皆さん天国に行けるって確信してますか？私たちは必ず天に帰っていきます、ね。まだすぐ帰れません。まだ使命がありますからね。天国に必ず帰れるわけですね。だから必ず天国に行けると思った。だから逆に生き残っているお兄さんとお姉さんに、天国に必ず返してくださる神様は、同じように約束した通りに、7代経ったら必ず黒船に乗って神父がやってきて、大声で裏所できる祈れる日が来る。そうなるから必ず坂にも帰れるって約束を信じてたんです。でなんですね、そういう信仰があったわけですね、彼らは。勝ってね、勝ってと会えていました。残念ながら今そういう信仰を持っている人たちは、悲しいけど裏上の地にはカトリックの方々が、ね、少ないような気がいたします。これは批判してるんじゃなくて、悲しいというふうに思いますね。ありますね。でなんね、私は必ず天国に帰れる。で、天国を与えてくださった神様は、この地上の目に見える限定のこの地上において約束したことは確実に果たされるに決まってるんですよ。なんですね。で、天国を確信してるとね、この地上での方は全く変わってくるんですね。まあ、26世紀の話は昔よくしたんですけど、最近してません。一つしますけれども、秋元牧師が結婚された時は2月5日なんです。1986年の2月5日、援助修道会というところで結婚式を江戸神父という方のもとでやりました。で、その時最後にですね、新郎であった秋元牧師はですね、結婚式が終わった後に祝福披露、まあ、一般的に披露宴がありますね、祝福の式、それをしたんですけど、普通新郎新婦は黙ってるんですけど、最後にですね、秋元牧師が新郎であるから説教されたんですよ。それ以来、新郎十字会では結婚式の時に新郎が最後に話すっていう全然出ちゃったんですけど、別に自由なんですよ。でもなんかそういう暗黙のあれがあるんですが、その時話されたのが26世人のパウロ・ミキと、それからルビー・バレの話をされたんです。そして言われたの、そのバトンをもらって今私たちは最終ランナーとして最後の直線コースをこれから走るって、たくさんの殉教者たちが天国で私のために、ね、祈りながら応援してる、それをこの時代を走るんだってことを86年の2月5日に結婚式の後に言われたんですね。強烈にこれ残っています。で、2人とも話せませんが、そのうちの一人のルドヴィ・バレイというのはですね、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、26人殉教した中はみんな、これは女の人はいないんですね。そこの後、小さい子供や女の人も殉教するようになりますが、一番最初の殉教者の中には女の人はいません。男ばっかり26人です。最年少の少年は12歳、少年は12歳、13歳、15歳、もう一人10代の19歳の青年がいましたけども、いたんですけど、その12歳の少年の名前がルドヴィゴ・イバラギって言います。大阪と京都で24人が捕まりました。2人は付き人で作っていってきました。身の回りの世話するためにね。 で、その二人も自分たちも殉教したいって途中で言って、26人になったんです。でそしてこうやってきたんですが、この12歳の少年はですね、理髪ではなかったって書いてあるから、まあ、そんなに頭がいいってタイプではなかったんでしょう。でも明るかった。一ヶ月余りの、その京都大阪からの長崎の西高までの奥の道、ずっと歩かされてきました。囚人として歩かされてますから、彼らはそんな着替えなんかもちろんね、あるわけではないので、もう本当にやはり、どんなに心が明るくても疲れてくるわけですね。でも、このルドビコの存在があったので、みんな明るかった、明るくなれた。それが彼だったんですね。そして、この、ところどころでね、なんていうか、そこの支配している武士が違うので、こう渡されていくわけです。一番最後に、唐津に来たときに、ね、佐賀の唐津に来たときに、寺田アンダブロっていう、この人が最後に処刑するんですけど、その人に渡される。で、この寺田アンダブロはですね、パウロの友達なんです。もともと、キリスト教を知っていて、洗礼教かとまだ思ったけど、受けなかった人なんです。で、その人が役になって最後に、その時一緒に付き合う並べたパウロミキたち26人を殺す側になったんです。役人でですね。ピラトみたいな感じですよね。で、渡された。で、彼はパウロミキが素晴らしい人ってことを知ってたの、心痛かった。でも殺さなくてはいかなかった。そして、浮き際の時に、ルドビコ・バラキを見たわけですよ。明るい、12歳の少年。ね。それでね、なんとか助けたいと思ったんです。この子は殺すに忍びないと思った。なんとか助けたいと思った。それでどうしたかっていうと、ルドビコに言うんですね。24人でしょ、もともと。二人付き人がついてきて、この人たちも殉教したいってことで、殉教者に加わったので26人になってるけど、もともともらったメンバーは24人なんです。最初に捕まったのは。だから二人ぐらいは、寺田アンダーグローの企業でなんとかできないわけにはできないわけでもないと。だから言うわけですよ、ルドビコに、ね、俺の養子になれと、俺の養子になれば、ね、助けてやれるって。だから養子になれ、何も死にそうことなんじゃない、ないじゃないか、まだ若いんだ、ね、俺の養子になれ、養子にしてあげるから、そしたら、ね、まだまだ生きれるから。そしたらルドビコはですね、26のリーダーのペテロ・バプチスタっていう神父のところに相談に行くんです。これらの人どうしましょうか、ね、そしたらペテロ・バプチスタ言うわけです ね、そう言われるなら何も死にすることはないと、ね、そしたら助けて養子にしてもらいなさい、ただ一つだけイエス・キリストを信じる信仰だけは失わないようにって言った。そしたらルドビコ、もちろんですって、そんなのは言うまでもありませんって言って、もう帰ってきて、寺田ハンドルの時というんですね、お武家さんありがとうございます。そしたら養子にしてください。養子って感じですね。そうですね、いいわけですね。でも一つだけお願いがあります。キリストを信じる信仰だけは、これだけは、やめれませんので、って言いかけたら、寺田ハンドルの時ですね、またまたって。それだけがダメなんだって。他は何でも許してやるって。他は何でも許してやるし、何をやってもいい。でも、キリストを信じる信仰だけ、それだけがダメなんだ。それさえやめたら、あとは何でもお前のやりたいこと、好きなことをさせてやる。だから、それだけはやめろって言ったの。そしたらですね、ルドビコはですね、そうやった瞬間ね、ニコッと笑ってね、自分よりはるかに年上な、自分を殺す権威を持ってる寺田ハンダブロを見てるんですね。お武家様、それならもう結構です。私は喜んで、エス様と共に天国に行きますってわけですね。でもね、寺田ハンダブロはね、どうしても助けなかった。だから必死にやるんです。バカ言うんじゃない。いいか、お前まだ若いんだ。俺の養子になれば、美味しいものを好きなだけ食べれる。私これ言われると危ないかもしれない。ね、俺の養子になれば、何でも好きなもの、綺麗な服をいっぱい着させてやる。まあ今でおしゃれですね。いろいろさせてやるぞって。私は平気ですけど、弱い人いるかもしれません。言ったのさらに。いいか、お養子になればね、まあ当時は武家ですけどね、刀を刺して武士にしてやる。権力をやるってことね。鬼畜にしてやる。そして今、俺の死なら武士になれるし、お芝も食べれるし、好きなわけ食べさせてやる。何でも教えてやる。そしてあと50年生きれる。もう50年生きれるぞってこう、助けたいばかりで一生懸命言うわけですよ。本当に助けたいから。そしたら、この時ルドビコはですね、この寺田アンダブロの目をしっかり見て、そして言うんです。お武家様、キリストを捨てて50年この地上で生きて、一体何になるんでしょうって。あなたの方こそ、私と一緒にキリストを信じて、パライスを天国に参りましょうって、ですが、確信を持って、こう、彼に向かって、まあ、説教というか、話すんですね。そして、微笑むわけですよね。天国に行きましょうって。あまりにも純粋なまっすぐな目で、寺田アンダーを見られて、もう、わかったって、彼は それじゃなかったんですね。それが山本からなんです。いや、彼が神様を選んだ場所なんですね。まあ、今回そこに行ってお祈りする時を待ちます。秋元牧師もハネムーンの時にその山本村でご夫婦で行かれて、そこから始めたんですね。で、それが山本村なんですね。そして彼らはね、ずっと旅を続けます。その空に行って、飛びついてね、まあ、エピソードがあるとちょっと今日も話しません。そして西高が近くになった時に、さすがに一月以上の旅でちょっと疲れていた。でも子供っていうのは、例えば山登りをすると遠足なんかで行くと頂上が見えるとね、見えたら元気が出し出すでしょ。で、このルドビゴ・イバレキが最年少だった。西高の方が見えてきた時に、あそこで殉教して見えてきた時に、彼は走り出す、駆け出すんですね。で、一番最初に、誰よりも一番最初にその西高の方に着くんです。で、役人たちは、彼らは当時十字架の貼り付けだったので、本当に十字架を作ってね、その十字架を作ってて、ほぼできていたんだけど、もう最後の方を作ってたんですね。そしたら、彼は聞くんです、その役人に。お武家様、お役人様、私の作る十字架どれですかって聞くんですね。そしたらですね、その役人はね、こう作ったのをふっと見てね、あ、お前は、ああ、一番のチビかって感じですね。あ、一番のチビか、ほら、あそこにある、一番小さい十字架だってこう指さすわけですね。そしたら彼はですね、その十字架に向かって走り出すんです。そしてその十字架を抱きしめるんですね。そして放取りした後に口づけをします。自分の十字架を抱きしめて口づけたんです。なぜそれができたんでしょう。彼は知ってた。キリストと一緒にいることがどんなに素晴らしいか。そして、まもなくこの十字架で、あの愛するイエス様と同じ十字架にかかって、自分はまもなくキリストと顔と顔と合わせて会うことができる。そしてもう二度とキリストから離れることはない。永遠に常しゅうにキリストのもとに帰って、キリストと一緒にいれるって。だから、嬉しくてその十字架を抱きしめて、放水したんですね。そして十字架にかかられた時にね、彼はですね、隣にいた13歳の一つ年上のアントニオと言われるんですけども、彼と二人でですね、銀の鈴のような声と書いてあります。本には詩編113編、今の聖書は詩のしもべたちをとなっていますね。昔の聖書は詩の子供たちをです。私たちの賛美のグループは詩のしもべたちっていうのはここから取ったんですけど、詩の子供たちを詩を褒めたたえまつれってね、合唱するんです、二人で。そしたらね、その声に合わせてね、そこに遠くの人も合わせて4000人ぐらいの見物に来てたと言われてます。見せしめのためにね、みんな見てた。そしたらね、たくさんキリストがいたんです。長崎村上のキリストがいたから、みんながそれの支援者がしてたその歌を、大合唱が始まったんです。その大合唱バックにパウロ・ピカ説教するんですが、それはまた来週話しますけど、もうね、そしてね、それが実はその西高の場っていうのは、なんでそうしたかというと、この長崎の町が一番に見渡せて、そしてみんながそこを見えるから、見せしめでした。それまでは極悪犯罪人を殺す場所だった。つまりそれまでは人々が呪いながら、うめきながら、叫びながら、憎しみながら、怒りながら、悲しみながら、呪いながら死んでいった場所だった。その場所でルドビゴは喜びながら、神を賛美しながら、微笑みながら天に帰っていった。そしてね、その時ね、こう書いてある。天が降りてきたって書いてある。私はこれは本当だと今でも確信しています。西高の場に行って祈るときにね、非常に深い承認だと感じます。特に賛美するときにすごく言っていただきますけど、ですね。で、彼は天国をしてたんです。死んでからしてたんでありません。地上に来てるときに、キリストと共にいることの素晴らしさ。天国は神と共にいる世界なんです。そして皆さんいいですか？この地上はね、神様を否定している人も、神様を呪っている人にも太陽は昇り、神の恵みは吸われます。でもやがて死を迎えたら、キリストを信じている者は永遠に神と共におり、キリストを信じていない者は永遠に神と共にいない読みに行きます。永遠の滅びに行くって聖書ははっきり書いてある。分かりやすい方は地獄ですね。そこに出て書いてある。で、そんなこと言うなって人はいるかもしれませんけども、これは真理なんです。私はそれを知っておく人は、私は間違いなく天に行く。そしてそこでキリストと共に、ね、おばあちゃんの天にいましたし、ね、このルドビゴとも会えます。聖書のパウロとも会えます。必ず会うことができるんですね。だからね、それがあるわけですね。でも、イエス様を知らない人は、この天を知らないんです。地上においても。どんなに大惨があっても、どんなに立場があっても、 どんなに健康があってもイエス・キリストを知らなければ神様しか与えることができない、神が共にいることしか知ることもできない、神から来る平安とか喜びね、あの皆さん地上にいたらいろんなことがあります。人間ですから感情が悲しんだり悩んだりします。だけどもっと深いところに神様を知った者だけが持っている喜びがあるでしょ。誰も奪えない喜びがなかったら死ぬことを見てください、ね、これが神との喜びですよね。それはね、永遠に行くわけですね。もしキリストを知らなければ、いいですか、この地上にいる間はね、神を否定する人にも神の目が届くんですが、永遠にもうそれが届かない世界に行くんですね。今回の私の妻はですね、1月1日の特別礼終わってすぐ行きました。朝電話かかってきて、もう危ないってことね、まあ、ちょっと危篤だと。で帰ってきてももう亡くなってるかもしれないし、意識はもうダメだろうというの。で、まあ、すぐ飛んで行った、とにかく行こうってことで。で、岐阜まで行ったら、あのちょうどあの時大雪だったでしょ。大雪だったんですね。しかも、ゲロっていうのは本当の奥の方なんで、その表の方を見ると奥の方のゲロなので、だから、もし入ったら、もう日曜日に戻ってくれないし、行ったとしても、もしかしたらおばあちゃんが亡くなってくれない。亡くなってなかったら意識がないから、福音を伝えようがない。どうしようかって連絡が入ってきたんですね。だからもうすぐに言いました。礼拝を守ることはとっても大切です。でもゲロで礼拝すればいい。そのおばあちゃんが寝てる部屋で、そこで礼拝をすればいい。あなたは僕したから。そして言ったね、たとえわずかでも可能性が残っている限り、永遠の命を伝えるために行きなさい。復帰は何度も語ってる。もしかしたら救われてるのかもしれないけど、はっきりしてなかった。もし天国に行った時に会えなかったら、生涯後悔します。永遠に会えません。だから、たとえわずかでも可能性があるなら、行って行きなさいって。行って、そして神に座って行きなさいって。そしたら、必ず救いを神様に言ってくれるから。で、行ったんですね。で、アマゾン一応持ってくれましたけど、行ったら、さっき明かしだったと思いますけども、意識が少し戻って、救われたと思ったら先生が出た。でもまだ、もっと決定的にと思ったら、次の朝、はっきり意識が戻ったんですよね。で、うちの妻はね、私と違ってね、あんまり、キリストしか死んでなかったら手に行けないから露骨に強く言えないタイプですね。キリスト死んでこんないいことがあるとこんな祝福があるってのが言えるけど、死んじゃないと地獄よなんてこういう言い方をするのは得意じゃない人です。でもその妻はですね、思わず叫んだってね、偶像死んでても天国には行けないのよって、神様には会えないのよって、イエス様しかダメなの、キリスト以外にはダメなのよって叫んだ時に、はいって言ったって言ってましたよね。だからこれ真理です。こうはっきり言うとぶつかりがきます。でも真理は伝えないといけません。日本のクリスチャンは優しすぎる。イエス・キリスト以外に救いはないって聖書にはっきり書いてある。イエス・キリストはだから十字架にかかりました。もしそれ以外で救いの道があるなら、イエス・キリストが罪のなかった方が十字架になんてかかる人はなかった。彼が十字架にかかったのは、それ以外に救いの道がないからです。これ以外に救いはありません。これだけが私の罪を完全に許してあがなって、永遠の命を全てを捨てても、だって書いてある、右手を失っても永遠の命に入ろうがいいって。あれ皆さんね、例えてごらんなさい。本当に右手を失ってでも命に入ろうが幸せです。右手を失っても命に入ろうがいいって書いてある。それぐらい素晴らしい命なんですね。で、それをルドビが知ってた。だから彼は喜んで、お嫁様がこの寺田になるときに言ったんですね。いやー、もうとんでもないって。イエス様と一緒に天国に行きましょうって言ったんですね。で、ちょっと脱線します。今日のテーマではね、皆さん、どこで迎えるかします、クリスチャンって。天国なんです。本当の報いは。地上で迎えないってませんよ。天国で迎えるから、地上は我慢しろってことじゃないです。誤解しないでください。天で迎えます。もちろん地上でも神様はその報いの前味をさせてください。たくさんの祝福をあふれるほどにくださいます。間違いありません。でも本当の報いは天なんです。その天で本当に神が用意されている永遠の報いを受けるかどうかはね、この地上が大きくかかっているんですね。で、この中で、ね、聞いてみような、早く天国に帰りたいなと思ったことがある人います？ありますよね。ね、もう地上はいい、まあ、否定できないんじゃなくてもね、もっと肯定的に早くイエス様のところに行きたいって思いでもいいし、ね、もうちょっと治療はもう大変だから天国行きたい、どっちでもいいですよ。天国行きたいなと思ったことない人いらっしゃるでしょ。 ね、いらっしゃいますよね。私も実は強く思ったことが実はあります。かなり真剣になったこともあります。で皆さん絶対天国の幸せですよ、絶対間違いない。でも今時代に残されているんです。どうしてかありますか。あの使命があるんです。永遠に残ることのために生きる使命があるんです。そして一人でも多くの人をこの永遠の恵みの中に神様は私を通して招き入れたいと思ってるんですね。でクリスチャンがね、永遠の命のために生き始めたら人生は間違いなく祝福されます。永遠の命のために生き始めた。だからってみんな伝道者が言ってませんよ、ね、永遠の命のために生きている社長さんもいるし、永遠の命のために生きているサラリーマンもいるし、永遠の命のために生きているお医者さんもいます。でも本当に永遠の命のこの命のために私が生き始めると、私の人生は祝福されるし、神の使命の中に行ける。この地上で神と共にいる、この地上にいながらレドビが持っていた天の喜び、神と共にいることの喜びを体験できるんです。これが鍵なんですね。皆さんね、今回宮崎行った時ですね、あ、お時間来ちゃって、すいません、これだけ言っておりますね、ちょっと流しがあった。宮崎行った時ですね、秋元牧師が新しいいっぱいなのでね、エスさんの福音語って天国の話をしました。でそれは彼が秋元牧師の話なんですけども、私の時より話すんですが、イデエさんの話です。イデエ・コラマさんってルーマニア人です。ルーマニアの地下教会、まだ共産圏になっているの地下教会の指導者です。彼は本当に殴られたんですね、昔ね、地下教会で牢屋捕まって、だからこんなことがこんなになってたでしょ、来た人知ってますよね、あれ本当に殴られたからなんです、ね、で彼は光の道を変えて本当に奇跡的な方法でルーマニアを脱出しますが、彼は子供が多くて8人くらいのかな、9人かな、本当は1人亡くなってるんです。でそれはイリエ・ジュニアって言います。で彼は奇跡を体験して1回車に轢かれてね、慌ててその運転手をバックしたらね、二度引かれたんです。でそれで慌てて病院に連れて行くときに、みんな壊れてた頭を必死に祈ったら、それが回復したという嘘みたいな奇跡を体験してたんです。ところがその嘘みたいな奇跡を体験している子供なのに、その子が車に轢かれて死んでしまいました。その情報を受けたとき、イリエさんはびっくりして飛んでいったんです。奥さんと一緒にで奇跡を体験してるからね、再び奇跡があったんです。神様は奇跡をなさる方、この子に一度奇跡をして神様助けてくださいって、もう本当に泣き流されるんですね。両方ね、親は5歳ですから一番可愛い時じゃないですかね。そしたらですね、その子が天に引き上げる幻を見たんですって。お前ね、いいですね、ですね、もうこれ以上祈れないよって、神様がこの子を天に呼ばれたんだって、ね、だから感謝しよう、二人は感謝し始めるんです。そしたらね、本当にこの子は天に帰ったってね、分かるから喜んできたんですって。ここからクリスチャンの醍醐味ですよね。そして彼は思った、はって、この子を引いた人知りません、誰か。その人はきっと今頃傷んでるだろうって、子供を引いて、ね、その家族もきっと傷んでるだろう、そうだ、その人に福音を伝えなきゃ、その人がクリスチャンじゃなかったら福音を伝えなきゃ、ここがクリスチャンの醍醐味ですよね。で警察に行った。警察が教えてくれないんです。大抵の人はね、その子供を殺されたら敵討ちをしてることが多いんでね、それは気持ち的に上がりますよね、人間としては。だから教えてくれないって、して、だから彼は奥さんとね、どうぞこのイリエ・ジュニアを殺し、引いてしまった子をね、人の、引いてしてしまったその家族をね、救ってくださいって、必ず天国で会えるようにって言うのを真剣に祈ったんですって。で、ある祈りを祈ってて、ある手応えを感じた後に、彼はその後光に導かれて、ルームにから脱出して、まず彼が、その後家族が脱出した。で、アメリカに行きました。アメリカで選挙活動していたんですね。ある時、彼は飛行機に乗ってあちこちに行くようなタイプだったの。ある空港でですね、ルーマニア人の女性と出会ったの、黒人とね、かなり高齢の。で、話が弾んだ。ね、ものすごくクリスチャンだった。ものすごく弾んでクリスチャンだから、お互いに。それで話してるうちに、あれ同じ町の出身じゃないですかって、って言ったの。それで思わずも、同じ村ですか、あの頃、迫害強かったのに、どうしてその死んだんですかって聞いたの。聞きますよね。そしたら、実はね、うちの娘が、ある時、少年を引いた、確か5歳だったと思う。5歳の男の子を引いてしまって、その子が死んでしまった。それでうちの娘はものすごく苦しんだ。その苦しんだことで私も苦しんだ。そのことを通して、教会の教員になって、イエス様に出会って、イエス様を信じたんです。楽しみさん。びっくりしたんだ。それいつですかってイエス様聞いた。そしたらそれはまさに、イリエ・ジュニアを引いた人だ、人のお母さん。それは私の子供です。って言ったの。クリスチャン素晴らしいですね。その時二人は抱き合って神様の賛美をしたって、 これが現実に起こった話ですよ、これがね、天国を知ってる者の特権なんです。天国を知ってる者の恵みなんですよ。そしたらね、今度ね、テレビで聞こえてたことがある。それで子供たちがね、家族みんなでね、まあ子供、入江ジュニアの父さん8人ぐらいいたのかな、大きな車に乗って動いてしてさ、子供たちがやった人が、お父さん、入江ジュニアに会いたいとか言って、今頃天国でどんな風にして暮らしてるのかな、元気にしてるかなって言って、ね、で日本だったらね、まあ、こう、ね、じゃあ、天国行ったら分かるよって言ったりそうですけど、向こうやっぱ違うということはね、神様に乗ってごらん、神様教えてくれるからって言ったんですって、入江さんが。そしたら子供たちも素直ですね、みんなでね、神様って祈り始めた、ね、そしたらですね、うちのヨハネが車に入られた時に子供たちが祈ったら、その祈りに応えられて本当に治ったんですけどね、子供が祈るんですが、ね、神様どうぞ、イエジュニアどうして教えてください、イエ君によろしく言っておいてください、イエ君に愛するのよろしく言っておいてください、イエジュニアどうして教えてくださいって祈った、真剣に、ね、そしてその後公園かなんかに行って遊んでみんなで写真撮ったの、パチッとかね、そして帰ってきた。で、その写真ができてきました。で、皆さんね、その写真に5歳の入江君が一番好きだった T シャツを着て、しっかり微笑んで、はっきり明確に写ってた。しかもその真後ろに天のエルサレムの象徴であるエルサレムの城壁が写ってたんです。その彼の後ろだけがエルサレムの城壁。それでね、それだったんですって、この人驚いて、うわーって彼女を泳ぐした。入江君は天国で元気してるんだ、神様ありがとうって、大喜びした。っていう話を聞いたの、私も来ました、感動しましたね。そしてある時飛行機乗っていたら、今度は入江さんとパウロさんがね、宣教で、入江さんとパウロさんに、ポールって言うね、ポール、あの話覚えてるか、それは忘れません、覚えてる。あの写真見たいか、そら見たいですよね。今ちょうど持ってるから見るかって言うからね、はいって言って見せてもらったんですって。そしたらね、僕あるじゃない、心霊写真もこっち見てたり、こっち見てたり、そうじゃない、本当に真っ正面に入江君が笑って写ってて、その人だけ天のエルサレムの城壁だった。びっくりしたって。だからね、天国は本当にあるんです。これはおとぎ話でも作り話でもありません。間違いなくあります。神共にいる世界です。罪も死もない世界です。死も涙もない世界です。永遠に神と共にいる世界です。と同じように永遠の滅び、うんと砕いていれば地獄もあるんです。私はぼかしてはいけません。だから一人でも多くの人に、なぜ地上で生かされているんでしょう、なぜ今天国に行った方が絶対幸せなのにこの地上に生かされているんでしょう。あなたの愛する家族、友人、その人たちが共に天に帰った時にそこで会えるように、この日本の多くのまだ神を知らない人たちが天に帰った時に一緒に神様をそこで賛美できるように、神様は私たちにその信仰を与えてくださって、私たちね、この永遠の命のために私たちの人生を使い始める時、じゃあ私の人生はまっすぐになる。本当に神が共にいることを体験し始めるんです。他にも素晴らしい曲がいっぱいあると思いますが、私は少女の曲が大好きです。たくさん神の証があるから。どうしてかありますか。海外宣教師、福音宣教のために神様が海外宣教師に導いてきた。もし今まで使った海外宣教のお金を使わないで貯めていたら、今頃東京に街道が立っています。かなり大きな街道が。でも神様はそう導かなかった。福音を伝えに行けって言ったんです。私たちは本当に永遠の命のために、私の人生の時間を、能力を、賜物を、心を、台を用いていくとき、この天に帰る前に、この地上で永遠の命の喜び、神と共にいる天の喜びを味わいながら生き始める。そしてそれは誰も奪えません。命を奪っても奪えません。この地上に呼ばれたとして、覚えてください。健康であることは素晴らしいことです。神様は健康を与えてくださいます。経済を祝福することは素晴らしいことです。神の経営を祝福されます。家族関係を祝福されることは素晴らしいです。神様たくさん家族を回復されました。たくさん出てきました。でも、どんなに経営が祝福されて、家族が祝福されて、健康が祝福されていても、命を持っていなければ、私たちは本当の祝福を受けられないのです。逆に、いいですか、たとえ健康が優れなくて、経営が乏しくて、いろんな問題を抱えていたとしても、キリストを知るとき私たちは喜びだ。 で、その点は目に見える現実の世界を作り変えます。お話はありますが、今日夜来られます島原教会の久江牧師、彼女は、心が病気になり、体が病気になり、愛する夫と子供を引き離され、教育を引き離され、自分が人生で世界で一番不幸だと断言して言ってました。そして本当に私が知っている人の中で3本の指に入るぐらい暗かったんです。あれ本当に冗談じゃなくて、その人に近づくだけでこっちまで暗闇に引きずり込まれるぐらい暗かったんです。本当にキリストを知った時、彼女の近くに寄るだけで喜びがこっちに伝わってぐらい喜びが上がりました。その時まだ彼女は子供も回復していません、境内も回復していません、心もまだ感知していませんでした。でもエス様を知った時、その喜びが彼女にやってきて、その喜びは心を癒し、体を癒し、家族を癒し、子供たちが回復し、ご主人も教会に時々来るようになり、シュートメさんまで時々連絡してくれるようになって今回復してるでしょう。それが天の御国の力なんです。永遠の祝福なんですよ。これがなければ虚しいんです。で、そのために私たちは老するように召されているんです。いよいよリバイアに向かって宣教になりますが、皆さんことを覚えてください。今あなたが10代であろうと、20代であろうと、30代であろうと、40代であろうと、私50代です、60代、70代、80代であろうと、神がこの地上において命を与えているのは、その飯と使命があるからです。その飯に来てください。その時にあなたの人生に、神の計画が始まり、主が止める体験が始まり、輝きが溢れてきます。リストのことを覚えていただきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は永遠の命もよく分かっていることなんですけども、天の御国ということについて御言葉から語らせていただきました。しもべは不十分ですが、あなたがその鍵を全部補って、この命の素晴らしさ、この命の尊さを、そのほど一人一人の霊のうちに開き、すでにその恵みが与えられている私たちが、まだそれを知らない友人、家族、あふれるほど日本にはいますし、世界にたくさんいます。そういう人たちにこの恵みを分かち合っていくことができるように、神様どうぞ一人一人の使命と道を開き導いてください。お願いいたします。天のお父様、今から祈りますけれども、聖霊様が働いて心を癒し、体を癒し、そして霊を解放し、永遠の状態に働くことができるように、神様豊かに導いてください。しばらくお祈りをしたいと思いますけれども、短く祈りをしましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、罪があるとき、ごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがありますので、短くやってもしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか？今素直に、具体的に、大胆に、あなたの願いと求めを神様に祈ってください。自分のことでも、家族友人のことでも構いません。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人が信じされたこの願いと求め、今手を入れるその場所に触れて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、精霊に満たし、問題に対する解決と勝利を与えてください。家業の上に、お仕事の上に、人生の上に、あなたの生ける御手を伸ばして、解決と勝利、導きを明確にしてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、膝と関節の痛みを消えてなくなる。そううつ病よ、癒されよ。統合失調症、注意動性障害、躁うつ病、イエスを止める。不眠症、イエス君を止める。治れ、イエスを止める。この心の病、体にもたらしてきた足聞かれた霊を、その人の力、病の霊を出て行け、出て行け、出て行け。後頭部が痛かった人、今しばらくに手を触れて癒してくださっています。膝とか肘、関節が痛かった方、主が様に触れてくださっています。迷っている方、人生なんでしょうか、なんかこう道に迷っている方、一人は見せてません。心の中で迷いを持っている方、迷ってはいけません。私はあなたに語っている、私は今日あなたに語っている、恐れずに踏み出しなさい。私はあなたの人生に私の計画を持っている、これは揺るがない計画である、恐れずに踏み出しなさいと主は言います。これ踏み出すとリスクが大きいなと思っている人がいるんですけれども、私はあなたに言葉を与えます。聖書を読みなさい。私の言葉があなたを支える。 その言葉とともに進みなさい。その時あなたは守られると知られます。耳鳴りをしている方の耳鳴りを取ってください。イエス基礎になって耳鳴りを消えてなくなる。学業を祝福し、お仕事を祝福し、境内を祝福してください。この負債がある方に、神様この負債が速やかに完全になくなるように神様の手を伸ばしてください。十一献金を喜んでしなさい。忠実に喜んでしなさい。喜んでしているときにあなたは神様の手が豊かに注われて、この負債が驚くほど早く、予定よりもうんと早く解決するのを見ます。なんか 4,5 倍のスピードで驚くほど早く解決していくと知られます。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。一度とともに今の地元ご支援までも豊かに限りなくなりますよ。